ルカによる福音書第11章45節から54節を朗読いたします。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。あなたたちは不幸だ。自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血にまで及ぶ。そうだ、言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われる。あなたたち立法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。以上です。先週と今週と2回に分けてイエス様がお語りになったファリサイ派批判の厳しいその言葉をですね、学んでいます。前回は37節から44節までを学んだわけですが、そこには本当に厳しい激しい批判の言葉が投げかけられていました。その中の39と40節を読みますね。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないかですね。すいません、あれには入ってなかったと思いますけどね、はい、そしてこれに続いてイエス様は42節から44節で、あなた方は不幸だ、あなた方は不幸だってね、もう散々繰り返してですね、彼らに向かって何度も呼びかけられたわけですね。するとこのイエス様の批判の言葉に対する反論が起こったわけですね。それが今日先ほど読んだ箇所なんですね。45節もう一回。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。ファリサイ派に対する批判の言葉を聞いていた立法学者が、まあ、腹を立てたわけですね。なんで腹を立てたかというと、痛いところが疲れたからなんですね。立法学者っていうのは、まあ文字通り立法の神の言葉の専門家なんです。で、一方でファリサイ派っていう人たちは一生懸命に神の言葉を守って従って信仰生活をしようとした人たちなんですね。ですからそのファリサイ派の人たちはこの立法専門にしている学者たちをとても尊敬していた。その教えを、まあ、信頼を頼りにしていたということですよね。そしてその立法学者がいるところでイエス様がこのファリサイ派を批判したわけです。あなた方ファリサイ派はの人々は、一方では一生懸命掟を守ってね、十分の一の捧げ物をしていながら、かえって正義の実行と神に対する愛、神の義と神の愛に対してはおろそかにしている、無視している、通り過ぎていっちゃってるじゃないかってことですね。それを聞いていた立法学者が、まあ、腹を立てるのも分かる気がしますよね。自分が一番責任があるし確信があると思っていること、それこそ神の言葉、神の教えと信じて人々に教えている先生、教師であるわけですから、その言葉に従って生きている人たちが批判された時に、なんだとね、腹を立てた、まあ、彼らのプライドが傷つけられたってことかもしれませんね。それでそんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと彼は言ったわけですね。そこでイエス様はそれに答えて言われました。それがまあ46節以下の御言葉ですが、46を読みます。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。それまではファリサイ派は不幸だって言ってたんですけどね、立法学者が口を出したことによって立法学者も不幸だって話に広がっていったわけですよね。まあ、ここで重荷っていう言葉が出てきます。 まあ、この言葉は聖書の中にそんな頻繁に出てくる言葉じゃないんですけれども、まあ、おそらくすぐに皆さんが思い出すこの重荷という言葉を聞いてね、思い出す御言葉があるんじゃないかと思いますね。実は今日もベリハに一番最初に読みましたが、マタイの福音書の11章28節ですよね。イエス様はこう言われました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげる。イエス様は重荷を下ろさせるために地上に来られたんです。私たちからね、重荷を下ろすために、下ろさせるために地上に来られた。ところが律法学者たちのすることをご覧になったイエス様はこう言われた。あなた方は神の言葉を語っていながらかえって重荷を増しているばかりじゃないか、重荷を負わせるばっかりじゃないか、どうしてそんなことになってしまったんだって、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、ファリサイ派あるいは律法学者たちは本当に細かいさまざまな戒律を戒めとして作ってですね、それをまあ人々に、まあ、自分も含めてですが負わせていたわけです。その戒律ずくめでですね、もうがんじがらめになって、人々がなってしまって動けなくなっている、そういう人々を彼らは助けようともしていないってイエス様は言ってますね。そういう批判の言葉が語られているわけですね。いちいちいちいちとにかく生活の中で、食べ物を食べるときにはまずこうやって手を洗ってとかね、洗い方まであるわけですよね。体全身も洗わなきゃなんないとかですね、土曜日になれば、安息日ですから、その日には仕事をしちゃいけない、もうそれ仕事っていうのはそれこそエレベーターの、ね、ボタンを押すことすら仕事になるから押しちゃいけないとかね、そんなことは今でもですよ。今さ21世紀になったこの今でもユダヤ人たちは守ってる人たちがいるんですよ。そういう戒律ずくめでもうがんじがらめになって動けなくなっている人々がいた、そういう人々を彼らは助けようともしないということですね。まあ、しかしここで言う重荷って言われているのは単なるそういう道徳的な戒めの積み重ねだけを意味するんじゃないんですね。さらにもっと重要なことは、ここでの重荷は神の言葉によって人々の罪を糾弾しているということです。人々を罪の重荷の中に追い込んでしまって、あなたも罪人だ、あなたも罪人だってね、そうやって人々の背中に罪の重荷をどんどんどんどんこう積み重ねていってしまう、そういうことになってるってことですね、結果的にね。そのことをイエス様は批判した。イエス様はその重荷を下ろすために来たのに、どんどんどんどん彼らは重荷を負わせてしまう、道徳的な戒律だけじゃなくて、あなたは罪人なんだ、罪人なんだってそのことでですね、本当に身動きできなくされてしまうということですね。でもよく考えてみると、落ち着いて考えてみると、人事じゃない、私たちも同じようなことをすることがないだろうか。例えば人々の誰かの罪が明白であるとき、私たちはそれこそ得意になってこれを糾弾する、大きな声でやっつけるようなことがないだろうか。その人の罪をより大きくして裁きを重ねることがないだろうか。律法学者やファリサイ派の人々は自分たちの正しさを証明するために、いつも実はそういう傍らに、自分たちの傍らに罪人たちをこう置くと言ったらいいんですかね、あなたは罪人だ、この人も罪人だっていうことで自分たちは正しいとした。無意識のうちにそういう気持ちが私たちのうちにも働いて、誰かの罪を必死に暴こうとしてしまうことがないだろうか。あの人は遊女だ、この人は徴税人だ、あの人もこの人も神の教えに背くものだと、彼らはいつも人々の罪を暴き立てたんですね。でもそうだからこそ、実はイエス様のことが気になってしょうがなかったんですね。というのもイエス様はこの時もその前に、時もそうですね、ファリサイ派のその何ていうの、誘いに応じてファリサイ派の家に行って食事をしましたよね。でもそれと同時に、このファリサイ派や律法学者たちが罪人だと言って嫌っている、まあ、いわゆる罪人たち、あの罪人とこの罪人とも一緒にイエス様は平気で食事をされてるんですね。そういう姿を見てファリサイ派や律法学者の人たちはイエス様のやり方が気に入らなかったし、あるいは気になって仕方がなかったんですよね。ここで私たちがぜひ心に留めておきたいことがあるんですね。皆さんもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、カトリック教会では国会というね、儀式というか制度がですねあります、まあ、今は国会と言わずに罪の許しの秘跡っていうふうに、呼び方を変えてるそうですけど、まあ、司祭のところに行って自分の罪を言い表して懺悔する、そういう、まあ、仕組みが制度があるんですよね。 私たちプロテスタントの教会でももちろん悔い改めっていうのは大事なことなんですけど、制度としてはないですね、そういう制度。しかしカトリックであろうとプロテスタントであろうと、教会というところが自分の罪を具体的にはっきり認めるところであることには変わりはありません。これはとても大事なことですよね。カトリック教会の国会においては、そこで語られた言葉は全て秘密にされます。だから司祭がに罪を告白して、例えばそれがね、なんか国家を転覆するようなね、そういう大きなあの事件に関わるようなことであったにしても、それを聞いた司祭は内容を漏らさないんですね。それこそ死をとしても守る。実際に時の政治権力に弾圧されて殺されても、その秘密を守ったような人たちもいるんですね。それほどに人の罪は覆われた形で処理されなければならないとされているわけです。これはやっぱり私たちもしっかり見習わなくちゃならないところだと思うんですよね。でも一方で私たちは実に小さな罪であっても、それを糾弾してやまないのようなことがあるんじゃないだろうか。それをあからさまにしようとすることさえすることがあるんじゃないだろうか。そうやって小さな罪をそれこそ雪だるまのようにね、どんどんどんどん大きくしてしまって、身動きできなくさせてしまう。そのために罪の重荷でその人自身が潰されてしまって、新しくなる余地がなくなってしまうっていうようなことが起こることがあるんじゃないだろうか。ひと事じゃない、私たち自身のそれは問題だってことですよね。自分は正しいと思っているとき、私たちはしばしば許すことを忘れてしまいます。自分自身が許されていることは棚に上げてしまってるんですよね。それでもあなた方は自分は正しいと言い張るのか、神の義がそこに現れるとでも言うのか、神に対する愛はそのようにして実現するというのか。神の言葉を担っていると自称する者よ、あなた方はどうなのか。イエス様はそのようにここで問いかけていらっしゃるわけですね。さらにイエス様は続く47節以下でこう言われました。それは結局、彼らがやってることは結局預言者たちを殺すことに通じるんだっていうことですね。あなた方の先祖たちはいつも預言者を殺してきたってイエス様言ってますよね。旧約時代、預言者たちは常に歓迎されることはありませんでした。なぜだと思いますか？これはちょうどこの時のイエス様と一緒なんです。人々の罪を指し示した、指摘したわけですね。それを言われた人々は腹を立てて預言者を捕まえて殺してしまうということを何度も繰り返してきたということですよね。ところが面白いことに、殺した後時代が過ぎていくと、かえって後の時代の人々はその預言者たちの記念碑を建てたと、まあ、偽人誰それのお墓みたいなね、そうやって建てたんだと思いますね、うん。しかしそれは預言者たちのその言葉を今こそ新しく聞き直そうというそういう姿勢じゃないんですね。結局新しい預言者が来て罪を示すと、やっぱり同じようにその預言者たちを殺すようなことを、この神の民であるユダヤの民の中にもそれが繰り返されてきたということ。イエス様はそのことをここで問われていらっしゃる。そしてさらに50節にはこう書いてますね。それはアベルの地から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの地にまで及ぶって。これはあの旧約聖書の歴史に登場するいわゆる殺された信仰者とか預言者たちの、それこそ最初と最後の人物、最初がアベルで最後がゼカルヤ、まあ、ゼカルヤっていうのは祭司の息子ですから預言者っていうのは分かるんですけど、アベルって預言者なのと思うかもしれませんが、まあ、神様の信仰に立ってそのことのゆえに妬まれて兄から殺されてしまったわけですよね。そういう意味では神のその預言者に、誰でもが知っていたはずの神の祝福を受けたものとして、まあ、ここでは預言者としてイエス様は語っていらっしゃるということですよね。いずれにしてもイエス様はここで創世記から歴代史に至るまでのこの神の民の歴史、その神の歴史、神の言葉の歴史、神の信仰の、神の民の信仰の歴史であるはずのものは、結局は預言者たちを殺す歴史になってしまっているじゃないかってことを言っているんですね。預言者を殺すということは、預言者というのはもともと神様から言葉を預かって語る人ですから、預言者を殺すということは要するにその神の言葉を殺すこと、 もっとはっきり言えば神を殺そう、神殺しだってことですよね。そういう歴史になってしまっているんじゃないか。イエス様はそのことを問うていらっしゃるということですね。それがあなた方の歴史であると、まあ、ここで断言してしまってるわけですね。これら全ての預言者の血について今の時代の者たちが責任を問われることになる。そうだ、言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われるってね、今の時代の者たちはその責任を問われて2度も繰り返してるんですね。当然これはイエス様が語ったこの当時のその人たちですよね、ユダヤ人たち。なんでそれが責任を問われるかといえばもうピンときてると思いますが、神様の最終的なある意味の預言者として来られたイエス様をこの時代の人々は殺してしまったわけです。そういう意味ではその預言者殺しの歴史のもう最終段階ですよね。その歴史を締めくくるような、そういうことをあなた方はする、その責任はあなた方は問われるのだということをイエス様ははっきりおっしゃる。49節には神の知恵という言葉が出てきますね。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や人たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害すると。この神の知恵っていうのは一説によると昔の書物、今はもうないんですけど、書物の署名だっただろうという説もあるし、いやいやこれはイエス様ご自身の言葉なんだと、イエス様って神の知恵そのものですからね、そういう説もあるようなんですが、いずれにしても神の知恵、神の言葉であるイエス様を殺すことによって、この時代はその罪の歴史を最終的に全うすることになるってことですね。変な言い方ですけど全うするって。そしてそうすることによって罪の歴史の全ての責任を取らなければならないということですね。その結果どうなるでしょうか。もうこれで一切おしまいということになるんですね。全ての人が滅びの中に突入してしまうしかない、そういう状況になってくるということです。だからこそですか、だからこそイエス様はこのことに関してもうそれこそ容赦なく明確に語ったわけです。はっきり分かるように語った。そして追い切れない重荷を人に負わせながら自分ではその重荷に指一本も触れようとしない、この律法学者たちとはまるで違ったことをイエス様はここでなさった。何をしたか、ここで明らかにされたこの人々の罪、人間の罪をご自分自らが背負うことによって処理しようとした、解決しようとした、まあこれが十字架ですよね。そのようにして人類の罪の歴史にそれこそ人間が考えもつかないような方法で本当の解決をもたらしてくださったんだ。それが救い主イエス様の十字架だっていうことです。だいぶ前にも紹介したことがあるんですけど、ハイデルベルク信仰問答っていうね、まあ聖書の教えを問答形式で、学ぶための、まあ、書物があるんですけど、この書物の第3部は私たち信仰者の生活っていうことについて実は教えてるんですね。内容は至って簡単で、十戒をどうやって守るか、あるいは主の祈りをどう生きていくか、この十戒と主の祈りが教えられてるんですけど、ところがですよ、その第3部の表題はね、十戒と主の祈りじゃないんですね。感謝についてっていう表題がついてる。信仰生活の毎日が感謝に生きる生活だってことですよね。クリスチャンの信仰の歩みっていうのは一言で言えば、表題つければ感謝して生きていることだ、そう言ってるってことですよね。じゃあその感謝って何か、何か、この信仰問答はまず古い人の死滅と新しい人のよみがえりってことを語ってるんですね。古い人が死んで新しい人がよみがえる。古い人が滅びるということは、私たちが心から罪を悔い改め、古い罪の存在を脱ぎ捨てるってことですね。それができるようになるのはイエス様が私たちをあがなって罪から自由にしてくださっているからだと。さらに新しい人のとしてよみがえる、それはイエス・キリストの恵みによって心から神様を喜び、神様の御心に従って良い行いに生きようとするものとなるということですね。それができるようになる、それを願うようになる、それは主がよみがえってくださったからだということですね。良い行いが好きになって、反対に預言者殺しってさっき言ったようなね、あるいは 神の言葉殺しっていうことが、そういうことは嫌いになるっていうことですよね。この信仰問答は そのことを悔い改めって呼んでるんですね。そしてそれは毎日必要だ。毎日悔い改める。そしてその悔い改めは同時に感謝でもある。そのまま、ここが面白いところですね。罪を悟り悔い改めることが感謝にもつながってる、感謝にもなってる、なっていくと言ったらいいんですかね。これは別々のことじゃないんです。悔い改めと感謝はね、一つなんです。感謝してる人はいつも悔い改めてる、悔い改めている人はいつも感謝して生きている。そうでないとき私たちは不平不満、神様に対しての文句さえ言ってしまうということですね。悔い改めのないときに私たちは不平不満や不信仰に陥るわけですよね。この悔い改めと感謝はそういう意味でいつも一つなんだ。そういう意味ではこういうことがよく分かったら本当に信仰者として生きていく秘訣が分かったも同然と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。まあ今日のタイトルにしました信仰、信仰の秘訣って書きました。信仰生活の秘訣ですね。信仰を持って生きていく時の秘訣、悔い改めと感謝に生きる、これは一つのことだ。このことが本当によく分かったら、まあ本当にその信仰を持って生きていくその秘訣をね掴んだと言っても決して過言ではない。そうすればいかに生きるべきかなどといつまでもぐずぐず考えなくて済むようになると言ってもいいかもしれませんね。ここに信仰に生きる人生のコツがある、秘訣がある。悔い改める喜びを味わうということです。これが毎日の生活になるということ。そのためにだからこそ私たちは祈りをやめるわけにはいきませんね。祈りによって常に神様の前に出て、そしてお詫びをする、そして感謝をする。神様どうぞ良い技を好きな人間に作り変えてくださいと祈りつつ、いつもそこに立ってそのように生きることができるという確信をいただいて喜び感謝することができる。神様ありがとうございます、私もまた新しく生かしていただけます。祈りの中でそういう平安と確信をいただき続けていくということですね。これが私たちの感謝ですよね。これも以前お話したことがあると思うんですが、宗教改革の起こしたルターはですね、キリスト者の全生涯、皆さんクリスチャンの全生涯が日ごとの悔い改めであるということを言いましたね。それが神の御心であって望んでいらっしゃることだ。ある意味ではルターの宗教改革の原点がこの一字に尽きると言っても決して過言ではない大事なことなんですね。私たちの全生涯が日ごとの悔い改めであることをイエス様は欲していらっしゃる。イエス様はある意味でそういうことをはっきり言ってしまったがために当時の神の民であるこのユダヤ人から追い払われてしまった、殺されてしまったってことですね。しかし一方でそれをはっきり言い続けたからこそそこに新しい主の教会が生まれたわけです。それ私たちはもう立ちすくむ必要はない、重荷にあえぐ必要もない。イエス様が全てを取り除けてくださった、ここに真の解放があり、ここに真の救いがある。その喜びを、その感謝をですねに溢れて生きていく、それがクリスチャンとしての信仰の生活なんだ。ぜひぜひここにしっかり立ち続けてですね、歩み続けていきたいと思います。お祈りします。